J-WAVE ロハスタック。
今週のゲストは若竹の森和歌山農場代表取締役社長和歌山太郎さんです。リモートでのご出演となります。和歌山さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
和歌山さんは1968年生まれ、東京農業大学を卒業後、造園会社を経て家業の和歌山農場の3代目社長となり、自然循環型農法を心がけた竹の子と栗の出荷のほか、竹の植栽事業や観光事業など竹の魅力を多面的に発信されていらっしゃいます。まずは、和歌山さん、若竹の森和歌山農場ですけども、はい、これ栃木県宇都宮市北部というんですけど、都内からですと、はい、どうやって行けばいいんですかね。
そうですね、車だと東北自動車道に乗っていただいて、うん、宇都宮インターチェンジを降りて実は5分ぐらいなところです。
すげえ便利なとこですね。
そうですね、また新幹線が東北宇都宮を通っておりますので、はい、東京駅から48分だそうですね。
お、大したことないな。
50分って言ったら市の方に48分ですって言い直されましたが、
はあ、
そこから車バスで、20分30分ぐらいなところでしょうか。
はい、普通竹っていうと京都だと思うじゃないですか。
そうですね、皆さんそういうイメージあるでしょうね。
ところがあれですね、和歌山農場って日本一なんですか、広さ。
そうですね、手入れのされている竹林としては全国一というよりも他にもうほとんど残っていないですね。
なるほど、なるほど、はい、あれですか、その竹やぶと手入れのされてる竹林の違いをちょっとリスナーの方に教えていただけますか。
そうですね、おそらく皆さんがお住まいの近くでもよく見ると竹が生えている場所があると思うんですが、
はい、
中に入れないほどギシギシに混み合うんですね、
うん、
よく犬も通れないなんて言いますけどね、はい、それぐらいにギシギシに混んでしまっていて、竹ってとっても1本の寿命が短いんで、はい、10年ぐらいで1本は枯れてしまうんですね、うん、そんなものがこうなんて言うんでしょうね、もう本当にびっくりするぐらい混み合ってしまって重なってしまっている状態をやぶと言います。
なるほど。
片や竹林っていうのはそんなものをですね、きれいに間伐間を抜いてですね、手入れのされていることを言うんですが、まあ今竹が使われない時代になってしまったんで、そんな場所はどこにもなくなってしまったんですよね。
なるほど。 J-WAVE ロハスタック。よくタケノコ僕食うの好きなんですけど、タケノコあれなんですか、要するにちゃんとした育て方をしないと食べられないんですか。
なるほど、いいご質問ですね。実は世の中にはたくさんタケノコが春になると出回りますが、どちらかというと山菜に近いイメージで、裏山にあるそんな藪からもタケノコは取れるんですね。
はい、
そんなものを収穫してきて、なんて言うんでしょう、販売しているのが実はほとんどで、
はい、
ちゃんと手入れをして作っているものっていうのは実は、
はい、
関東ではほとんどいませんで、京都には多少いるんですけどね、そんなちゃんと手入れをして栽培したタケノコはまた別格に美味しいんですけどね。
その美味しいタケノコを作るためには土壌も大事なんですか。
その通りです。今ちょうど京都の話が出ましたが、
はい、
京都ではそんなタケノコ農家さんが代々と何十年も何百年も続いて栽培をしていますが、土が粘土質なんですね、
はい、
粘土質の土で作ると中に空気があまり入らなく微生物層がないので浅根なタケノコになっちゃう。浅い根っていうことは、はい、結局小さなタケノコしか取れなくなってくるんですね、はい、なのでそこに毎年こう土を乗せて積み上げて栽培する方法をとって作っているんですね、
はい、
で、かたやですね、我々関東はとても優れた火山灰土、黒木土っていう土ですけどね、
はい、
これは非常に暖流化っていうんですが、土の中まで空気が入って微生物層が深くまであるので、
なるほど、
あまり苦労をしなくてもいいタケノコが取れるんですね、
はい、
京都の方を多少敵に回す可能性がありますが、良くも悪くも栄養のない土なので、はい、京都の土はですね、はい、えぐみって成長するための栄養なんですが、
は
あ、それが少ないわけです。
なるほど。
なのでえぐみの少ないタケノコというのが売りになるわけですが、
はい、
関東のタケノコは良くも悪くも全ての養分が濃いので、
はい、
えぐみもなくはない、ただ、どちらにしても少なくてもアク抜きはしますんでね、
はい、
アク抜きをした上で食べるんだったら栄養価の高いタケノコと少ないタケノコどちらがいいですかなんてことを言いながら京都のタケノコと戦っておりますが。
なるほど。 J-WAY ロハスタック。50年続いた竹林で、
はい
は
い、
で和歌山さんは3代目社長って言うんですけど、これ あれですか、栗の事業をおじいちゃんが始めてから3代目ってことですか？
おっしゃる通りです。350年で3代目と私だいぶ長生きですけど
ね。そうですよね。変だなと思って、
はい、この地はですね、実は水がなくて不毛な地だったんですね。
ほう。
水田など稲作ができなかったわけですが、
なるほど、
そんなところを一生懸命開墾して移り住んだのが350年ほど前で、
なるほど、
で川の工事があって水が手に入るという約束で移り住んだんですけど、うん、実は川の工事が200年以上遅れましてね。
すごいな。
何代でしょうね。
すごいな。
最終的に二宮金次郎って聞いたことあると思いますよね、はいはい、農業用水路事業というのでやっと水ができて、
はい、
まあ、そこからもうすでにひねくれていて田んぼ水田などには興味がなくていろいろ取り組んでいるうちに、私の祖父ですね、はい、3代前が、タケノコと栗という2つに、絞って、うん、それを全国に復旧した第一人者として実は随分有名な男だったんですけどね、そこから3代目で一応今の経営になってから3代目とさせていただきます。
なるほど。竹林の面積日本一ということだったんですけど、はい、例えば東京ドーム何個分ぐらいの広さなんですか？
そうですね、よく聞かれるのでちゃんと調べました。24ヘクタールあるんですが、はい、東京ドームに換算するとちょうど5個分だそうです。
おお、すごいですね。
広いですよ。管理するのがびっくりするぐらい大変なんですけどね。
それを何人の、方とスタッフで管理されてんですか？
そうですね、会社自体は20名近くいるんですが、はい、山の管理をしているのは8名プラス僕の9人で、はい、1年中何がしら管理しています。
なるほど。タケノコっていうのはあれですか、できる時期って年1回なんですか？
そうなんですよ。ちなみに漢字で書くと竹冠に旬と書きますよね。
はい、そうですね。
旬というのは1年のほんの10日ぐらいなことということですが、
はい、
まあ、そんな風に、まあ、春のですね、その季節を代表するほんの旬だけ楽しめるものっていうのがタケノコの良さでして、
はい、
逆に言うとほんのせいぜい1ヶ月ぐらいしか取れないんですよ。
なるほど。J-WAY ロハスタック。まあ、和歌山農場の、大事な事業の一つに、植栽事業っていうのがあるんですけど、これはこの六本木ヒルズでも見かけることができるそうですけど、どちらの方にあるんでしょう？
はい、そうですね、実は六本木ヒルズに、グランドハイアットホテルが併設してますよね。その1階面の入り口の横と、はい、それから6階面にちょっと広場になっている
テラスみたいの
ありますよね。テラスがね、はい、あそこに実は生えています。
それはあれですか、和歌山さんとこのから持ってった竹なんですか？
そうです。もともと竹って何でしょう、日本庭園などに生えてるのはなんとなく想像がつくと思うんですね、
はい、
でも今新たに日本庭園などを作る方はほとんどいらっしゃらないですから、はい、あまり需要がもともとなかったんですね。その植木というと言い方が分かりやすいでしょうかね、はい、竹の植木ですね、
はい、
それをですね、私がですね、近代的な空間の中に、
はい、
竹ほど生える植物はないということを嘘吹いて回っておりまして、うん、たくさんの方にご賛同いただいて、実は今都心のですね、新しくできた再開発したところを歩くとどこの街角にも竹が植栽されてるんですけどね、
はい、
そんなのが実は9割粒型僕の作品です。
僕一時ずいぶん建築家の方と付き合ってたんですけど、まあ、隈研吾さんとか、鈴木エドワードとか、みんな竹使いますよね。
おっしゃる通りです。どちらも非常にお世話になっているお二人で。
あ、やっぱりそうなんだ。
はい、鈴木エドワードさんの竹がねお好きで、近代建築の中だけじゃなく住宅の周りにも竹を
植栽する
ということをやってらっしゃり、はい、熊さんはですね、はい、実は栃木県に縁があってずっといらっしゃったんですよ。
あ、そうですか。
はい、でそんな折によく私たちも来てくださっていて、
はい、
いつか僕の建築の周りは竹だらけにしたいなんて言ってくださってまして、
はい、
まあ、全部とは言わないですが多くの建物の周りに実は竹を植えていただいています。都内だと青山にですね、根津美術館ってありますよね、
はい、
あそこの周りにぐるりと竹が生えているんですが、 そんなのが隈さんの設計で僕たちが提供させていただきました。
あの根津美術館の館長、僕中高大の同級生なんですね。
なんとそれはすごいですね。J-WAY ロ
ハスタック、まあ、あと和歌山農場さんの、別事業として、あの映画や CM のロケに使われて、まあ、観光事業ですね、
はい、
こちらも随分あの力を入れているようですけど、どのような取り組みなのか教えていただけますか。
はい、そうですね、そんなわけで我々代々続くタケノコ農家なわけですよね、
はい、
タケノコを栽培するためにはひたすらその竹林を手入れしていかなくちゃいけないわけです、はい、あの竹林は要は僕たちにとってはタケノコ畑なわけですが、はい、そんな一生懸命あの1年も休まずね、ちなみにやり続けなくちゃいけないんですが、
はい、
そんな風にやり続けた結果、ふとね見上げてみたら随分綺麗なこう竹林が続きましてね、
はい、
せっかく綺麗なのでそんなところを皆さんに見ていただきたいなっていうのがモチベーションで始めるんですが、
はい、
あの今実はそんなわけで手入れのされている竹林って全国探しても他に本当にない、京都のその観光地の一角ぐらいですよね、はい、でそうするといろいろそんな映画などで撮影をしたくてもできる場所がないわけですね、
はい、
でそんなものがたくさん我々に流れ着いてきて、うん、あのそうですね、あの有名な映画ですとかドラマ、はい、CM プロモーションビデオの撮影がたくさん行われるんですね、
はい、
でそんな中で、まあそうですね、ターニングポイントになったのは、ルローニケンシンという映画がありますよね。ああ、
大当たりした、はい。
そうですね、それの伝説の最後編というのがあるんですが、
はい、
それの非常に主要なシーンを私どもで撮影してくださいまして、
はい、
当時、まあ、今でもあれですが、聖地巡礼なんていうのがちょっと話題になりましたね、
はいはい、
ロケ地を回るという、
はい、
それを映画のプロモーションに実は使って、ここを斡旋してくださったんですね。うん、
なるほど。
でそのファンの方たちがたくさん訪れてきましてね、
はい、
あのちなみに私日曜日が唯一のお休みだったんですけどね、そんな日に限って来上がりましてねまだ当時あの観光として開放してないので、まあ、あの入場料などもなかったんですが、
はい、
せっかく来られたんでどこで撮影して、はい、最初は俳優さんにしか興味がなくてどこ話したんですかとかね、
はい、
そんな質問しながら皆さん中に入っていくんですが、
はい、
帰ってくるとそんなことを忘れて、うん、皆さん竹って綺麗ですねって目をまん丸にして帰ってくるんですよ。
なるほど。
特にお若い人たちですよね、
はい、
そんなのがすごくこう印象的で、
うん、
きっと年代に関係なく竹ってみんなに喜んでもらえるんじゃないかなと思って、その竹林を観光として開放し始めました。
なるほど。 J-WAY ロハスタック、さらにあれですね、キャンピングって言うんですかね。
そうですね、
それを、はい、できるそうで、
はい、まさにキャンプですね。あのグランピングっていうのはね、あの完全に用意された中でおもてなしを受けるキャンプの、キャンプというかテントに泊まる宿泊という感じですが、
はいはい、
我々がやってるのはキャンプ事業ですね。
なるほど。
ただちょっと変わってまして、
はい、
キャンプって実は農地ではやっちゃいけないんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、山林などではいいんですけどね、
はい、
我々全部タケノコ畑で農地になっておりますが、
はい、
農地の上でキャンプテントを建てちゃうなんてのはもってのほかだっていうわけですねただまあ今時代の流れでそんな農業者たちもいろんな形で観光事業などのサービス業、もっといろんな形でその農地も含めて活用していきましょうという流れがあって、
そうですよね、
はいはい、でそんな中で多少工夫をして、
はい、
普通に地べたにテントを張ってしまうのはやっぱり農業の邪魔な妨げになってしまうわけですが、
はい、
竹と竹の間ってちょうどいい感覚なんで、どこにでもハンモックが釣れるんですね、
はい、
そのハンモック型のテントっていうのが今ありましてね、
はい、
そんなのに釣られて寝るというのを考えだしそうすると下で農業ができるわけですね。
なるほど。
はい、まあ、そんなハンモックテント専用のキャンプ、はいはい、野宿という言い方を僕たちしていますが、はい、をやっています。
この竹林の中で、はい、お寺作りたいとかそういう坊主が来たりしないんですか。
なるほどお寺さんの周りによく竹を植えさせていただくことはありますが、さすがにここにお寺を作りたいという話は今のところないですね。
J-WAY ロハスタック、
まあ、インバウンドでもう都内も何もオーバーツーリズム組なんですけども、
はいはい、
和歌山農場にもあれですか、外国の方随分来られますか？
そうですね、だいぶ増えました、
はい、
我々観光を始めて実はまだ丸7年8年目になったところなんですが、
はい、
まあ、始まってありがたいことに本当にびっくりするぐらいお客様がコロナの中も減らずに来てくださって、
はい、
昨年度は8万人ぐらいの方が、
そんなあれですか、
は
あ、
そうなんですよ、竹を見にね、それもね、6割以上がね、実は20代絡みの若者たちなんでね、
はい、
ちょっと自分でも驚いていますが、
はい、
でまあ、そんな中、インバウンド、外国人旅行者の方もちょうど来始めたところでコロナになってしまって、
はい、
やっぱり日本人は実はその中もね、結構来てくださっていたんですが、
はい、
外国人旅行者は当然来られないわけで、
はい、
一度リセットされちゃったんですが、
はい、
ここ1年ちょっと驚くほど来始めているところですね。
まあ、観光地にするにあたり和歌山さんのこだわりがあるそうですけども、これはどのようなこだわりなんでしょう？は
い、そうですね、我々、実は今そんな見渡す限りに続く竹林があるわけですが、そこはタケノコ畑なんですね。
ああ、そっかそっか、
はい、よく皆さんいろんなご意見をいただきます、
はい、
ご意見ちょっと苦言もていただくことがありますが、やっぱりそんな風に竹林っていう風にイメージすると庭園か何かをイメージされてくるんですよね。
なるほど、
うん、でもここは決して庭園ではなくて、
はい、
京都のように街並みもはじめ、出来上がった空間ではなくて、
はい、
あくまでひたすら竹が続くだけ、
はい、
竹しかない、竹だけなんですね、
はい、
竹しかないじゃないかっていう口コミをこの前いただきましたが、それがうちの売りなんですけどね、
はい、
まあそんな竹を純粋にその竹に囲まれて、その空間を楽しんでいただきたい、
はい、J-Way ロハスタック。よく世界で一番美しい日本庭園だっつって足立美術館の庭が紹介されてるじゃないですか、
はい、そうですね、
アメリカですかね、出版してる人たちは、
うんうんうん、
彼らは和歌山さんと気がついてないんですかね。
まだまだ残念ながらそんなタケノコ農家のたわごとでございますので、
いや
皆さんには知っていただけてなくてですね、
あのランキングの中に入れてみたいな僕な、
いやなんかきっかけがあったらぜひ、
はい、
本当ですね、はい、やっぱり日本人だけではなくて世界の方に喜んでいただけると思うんですね、はい、少しずつは広まりつつあるところなんですが、
はい、
まだまだ僕たち非常に弱小でございますので、
はい、
そういう機会に恵まれなくて、来てくださったら喜ばれると思うんですけどね、知っていただけてないのが現状ですね、
はい、まあ、ベースはあれで日本来て日本庭園見て回る外国の方はもう増えてるわけですから、
はい、
基礎力はできてるんで、
はい、
まあ、手入れないっていうと失礼ですけど、その自然のまんまの美しさっていうのも彼ら理解できるんじゃないですかね、そろそろね、
喜ばれると思います ね、
ね、
そのポテンシャルはちょっと驚くほどあると思いますよ。
そうですね、
はい、
ちょっとなんか僕考えますよ。
ぜひともぜひともきっかけ作ってやってください、
はい、まあ、今回は自然循環型農法で作られた人気のタケノコの話までいきませんでしたんで、和歌山さん、またタケノコの季節になったらもう一度話聞かせてください。
あ、嬉しいな、はい、話したいことは5万とあるので、
はい、
ぜひとも何度も話させてください、
はいはい、じゃあ今日はどうもお忙しい中突然どうもありがとうございました。
こちらこそ貴重な機会をありがとうございます。ぜひ皆さんそんな竹林に竹を見にお越しください。お待ちしています。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。 J-Way ロハスタック。